しのぶと
なるみの独舌アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、
17で留学、アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独舌に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーや、オンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなく、しのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。はい、レコーディングしております。皆さんお疲れ様です。
はい、お疲れ様です。はい、
本編に移る前にお知らせがあります。
はい、
私たちドクアメリニューニオン、毎年行われるライブイベントが2024年、はい、日時が決まりました。
おめでとうございます。
おめでとうございますっておかしいですよね。日時が決まっておめでとうございますっておかしいですけど、
コングラチュレーションじゃないの。
あ、そうです。
コングラチュレーション。
そうか。
違う？
うん、ちょっとよくわかんない
ですけど。なんて言うんだろう、日本語で。よかったですね。
よかった。
どうでもいいかも。
他人事ですよ。自分たちで開催するのに。100% 自分たちで開催なのに、よかったですねっておかしいですよね。まあ、今回は特別企画ということで、沖縄で公演が決まりました。
うん、
はい。
はい、ふるさとに帰ります。
はい、地元愛。むしろさん 2% ぐらいしか沖縄入ってないんですけど。
でも一応入ってますから。
あ、入って
るか。 DNA の中に私は 2% が沖縄入ってますから。
あ、そうですね、確かに確かに。
はい、
ということで、まあ、沖縄で地元を愛する指導さん、はい、まあ、いつも新小岩エリア、はい、まあ、
そうね、
まあ、江戸川区
で、うん、東京でやるなら私の地元の江戸川区でやってほしいというところで、
はい、で今度は私の地元である沖縄でやるべきじゃないかということで、はい、開催が決まりました。
一回やったもんね、沖縄でね。
そうですね、それは、まあ、私自身の、うん、まあ、YouTube でのイベントだったっていう、うん、
YouTube のね、うん、オフ会みたいな感じで。
そうですね、私たちが一緒にやったことはないですもんね、うん、一緒にこうドクアメでやったことはないですね。
そうだね、ドクアメとして、うん、沖縄でやったことはないですね。
はい、なので、
でも 今でも覚えてるよ、うん、沖縄のなるみちゃんのオフ会やった時に、
うんうん、
沖縄のこう区民会館みたいなところでやってもらって、
はいはい、
であれやったでね、シュレイド、
ゲームですよね、少しやったんですよね。
ショーンチーム、アシュリーチームとかでこう観客を分けて、うん、で、まあ、観客さんにはこう写真を見せて、
うん、
例えばこうタコとかね、
うん、
イルカとか、それをこう英語でこうショーンだね、アシュリーだのに、
確かに、
It's a なんかクリーチャーで、in the sea、うん、で、オーシャンでとか、うん、エイトレックスでとかって一生懸命言って、うん、ショーンかアシュリーはこの、その実際の絵を当てるっていうものをやって、
うん、
なんかめちゃめちゃ盛り上がったのを覚えてて。
そうですね、楽しかった。特に体育館だったんですよね、あの時はね。だからこう、そういう移動ができたっていう。東京まで来られるの大変ですからね、沖縄の人がね。うん、そう考えると。
はい、だから沖縄でやりますよ。
はい、沖縄でやりたいと思います。ぜひ、沖縄の皆さん、はい、ぜひぜひ、東京だったから行けなかったっていう方、うん、今回限りかもしれないんで、うん、ぜひチケットを取っていただけたらと思いますが、日時が、は6月の28日沖縄、金曜日です。6月の28日沖縄で、はい、29日、30日は東京での公演となります。はい、どっちもスタートを7時ぐらいにしようと考えてはいますので、うん、はい、仕事終わりでも来ていただけるように調整はする予定です。うん、でチケット販売は4月の上旬か中旬、少し時間を皆さんにも、ね、調整する時間を持っていただきたいなと思いますので、うん、それぐらいにチケット販売になるとは思いますが、うん、はい、
そうですね、
ぜひまた皆さんと出会えることを。
本当ですよ、本当ですよ、これ何回目？
4回目です。
そうかそうか、うん、一番最初の渋谷駅のちっちゃい初回のやつを含めて4回目
か、はい、4回目です。はい、
ドクアメリユニオンは、
うん、
そっか。なので多分今回が、まあ、前回、まあ、前々回もちょっと練習したし、前回もある程度コンテンツの内容を決めて、まあ、安定したサービスを、
うん、
提供しようっていうところで上がっちゃうんだよね、うん、うちらも素人なんで。
はい、そうなんですよ、うん、
ステージだと上がっちゃうんでね、うん、安定したサービスってことでいろいろコンテンツを事前に考えてはいたんですけど、
はい、
今年のね、最初に禁断のドクアメっていうすごくこう密着した状態のライブトークをやって、
うん、
まあ、やっぱり あの私となるみちゃんがこう一番生き生きと話せるのはもうライブだと、
うん
うん、なのであの作るんじゃねえと事前に、
うんうんうん、怖いっすけどね、
胸張って出て、胸張って出てこいと。
あ、怖い怖い、うん、
なので、
まあ、いつも作ってないですしね、いつもトークするの作ってないですからね、
もうそっからして失礼、
うん
うんうん、だったら、うん、ライブも作ってくんないってことだよね、ま
あ、その通り、
ね、
その通り、
はい、この、うん、この通りでいけよと。なので本当に今回は完璧にあの、うん、もう一回初心に帰って、ライブのポッドキャストっていうところに初心に帰って、うん、あの本当に皆さんとこうインタラクトしてその場で、うん、お題をいただいたりとかして、
うん、
あの盛り上がる会にしていきたいと、はい、頑張ります。
頑張ります。皆さん。
なんつったってリスナーズチョイス、うん、リスナーズチョイス2位、連チャンですからね。
うん、ちょっとこれはプレッシャーかけてないですか、自分に。いらないプレッシャーかけてますよね。
はいはい、かけてますよ。はい。やはりこれは皆さんにこうね、還元できる唯一のタイミングなので。うん、
確かにその通りですね、はい。実際にお会いして。
感謝と愛と全てを還元できればと思います。
うん、確かに。はい、なのでぜひね、今年も来ていただけたらなと。多分連チャンで来られてる方もいらっしゃると思うんですよね、一回もミスしないで。
あ、だから今回は2回来たら2回とも全然違う内容だよね、
うん、
は
い、ね、うん、を提供できるんじゃないかなと思いますが、うん、それもそれ楽しみです ね、前回こう2回来られた方、うん、2回来てくれる方も毎回いらっしゃるんですけど、なんかその方もね楽しく2回をエンジョイできるのかなと、ね、思いますので、うん、はい、
はい、
でした。では私のつぶやきから入っていきたいと思います。私のつぶやきはですね、
はい、はい、
ある程度落ち着いたのでちょっとお話ししようと思ったので、うん、私父が2月の13日かな、12日ぐらいに倒れまして、
うん、
であともう本当に最初の頃はあまりにも自分がエモーショナルで多分話すと
そりゃそうだ、そりゃそうだ、
はい、
泣いちゃうよね。
そうなんですよ ね、精神を保てないなと思ったんで、ちょっと言えなかったんですけど、だからちょっとその時期がかなりバタついちゃって、いろいろ間違えて投稿したりとかって多かったはずなんですよ。うん、それはその
録音してなかったか、
ね。録音、そうそう、その時なんですよ。まさにその通りで、桑江皮膚科さんの話をした時も、私
録画してなかったん
で、ね。そうなんですよ。録画してなくて、で、やっぱ精神的にかなりいっぱいいっぱいなんだなって思ったんですけど、
うん、
ただこの父が本当に運よく倒れたところが人がいるところだったので、うん、ちなみに脳梗塞だったんですけど、
良かったね、
脳梗塞と、はい、脳出血かなで倒れてっていうので、うん、でこうゴルフ場にたまたま着いた時に、うん、というか少しずつ気分悪くなってたって言うんですけど、
うん、
で徐々になんかあれおかしいおかしいって思って、ちょうどパークした時におかしいから歩いてみようって言ったら、どんどんどんどん左側の機能が動かなくなっていってみたいな、
う
ん
う
ん、でそれでたまたま数歩歩いて何、うん、ですか、バンに自分の車に戻ってきた時にガタガタガタって倒れちゃったっていう状態で、
じゃあ車のすぐそばだったんだ。
その通りです。車のすぐそばに座っている状態で、うん、
乗ってなくてよかったね。
その通り。そうするともっと見つけてもらえない可能性があるはずなんですけど、その外に出ていたので、で倒れたのがコンクリの地面じゃなくて、まあ、一応車に当たる感じで倒れてたっていうので、まあ電話自体バキバキだったし、この傷もあったんですけど父の頭にはね。でそういうのも含めて、でも見つけてくれる人が30分以内にいて、でこのアメリカ人の方だったんですけど、このアメリカ人が経営しているゴルフ場だったんで、でその彼らが、まあ、マネージャーに連絡して、でマネージャーが911に、まあ、そのアメリカ人の方だったんで、
110番ね、
110番なんですけど911に電話してくれたんですよ。本当にアメリカの
911つながるんだ。
まあ、軍の中だったので、彼らは軍の人なので、911電話したら、911もまさにそのファイアファイターの人たちが隣だったんですよ、そのゴルフ場の。だからすぐ来てくれてみたいな、で処置が始まって、うん、で日本人って分かって、母が来る頃にはもう ファイアファイターの人たちがいらっしゃるというか、消防士の方がいらっしゃって、うん、でそのまま普通の日本の119ですよね、
うん、
に呼んで、うん、で運ばれている状態なので4時間以内では見つかってはいるんですけど、
うん、
で、うん、そう、まあ、そう運ばれてって、その時はもう本当に脳で CT スキャンをした時に血が流れてしまった部分はもう、うん、白くなってる部分は脳がもう機能してないと思ってくださいって言われたんですけど、本当にショックだったんですよ、それが。
でそんなに大きいエリアだった。
そうですね、大きかったです。もう本当にびっくりしました。だからでもその時に一つ思ったのが、これはやっとけばよかったなって思った瞬間があって、私はその時たまたま母にその前のその父が気分が悪くなる30分前に父に電話してるんですよ、私が、でそれで、お父さんそれも桑井皮膚科に行く途中だったんで、それでお父さんに電話してみたいな、どこだったっけあそこ、おすすめのこの皮膚科って話になって、ちょっと気分悪そうだったんですよ、彼の言い方が、なんか冷たいな、気分悪いなのかなって思ってて、その後倒れてて、で母にその次に電話した瞬間にもう母は救急車に乗ってる状態で、今救急車だからっていう感じで、あの電話をくれて、お父さん倒れたのってなって、でその時に私一生懸命探したんですよ、母が連れて行かれた病院っていうんですか、どこに行ったか病院がわからないんで、自分も駆けつけたいけど駆けつけられないんですよね、どこに
救急で、
はい、いろいろ110番で探したんですけど、どこも教えてくれなくて、その病院を、だからこのどこの病院に行った運ばれたかが全然わからないまま時間が過ぎちゃったんですよ。でそこで後から気づいたのが、私たちあの母も父も場所を共有してる、そうなんです、まさにその通りで、それを共有したのを完全に忘れていて、
そうかそうか、はい、テンパってるしね、
テンパってるし、でも本当だったら GPS 見てたらすぐに駆けつけられたはずなんですよ、電話することもなしに、 だから、あのもしねこの親御さんとかもう心配な方もいらっしゃるかなと思うんで、常に GPS で場所共有してると、いざとなった時にすぐ見つけられるし、倒れたってなったらすぐ救急車呼べるんですよ。父は母に、あの来てもうあの言葉に麻痺がある状態で来てくれ、何々あのゴルフ場なんだって伝えて母は来れたんですけど、
もし、あ、そうなの？
その通りです、その通りです。だからそれで母を直行で向かったんですけど、でもその時に母が GPS を知ってたら、もうその時点で父を見つけて救急車を呼んで、
そうだね、
で母が来るまでにはもう救急搬送されてるたはずで、で脳梗塞とかってやっぱ早めの、あの発見が致命的になるので、この回復に向かって対してもだ、そういうのをあらかじめ知っとけば、理解してて機能分かってればもう少し早く救急車が呼べたのになってちょっと後から思ったので、もしね何かある場合はご両親とかと、あの場所共有してて常に分かる状態っていうのを頭に入れておくと、テンパった時に一番早い対処ができるのかなっていうのは今回、あの感じた点、
すごくいい気づきですね、
はい、で運ばれましたって言って、でいろんな方がもうすごい、みんないい人だったんですけど、先生もそうですし、だからすごい言葉を選んでくれて、でそこで全部2週間ぐらい入院したんですけど、父の場合は、でもなんか、父の場合は少しちょっと特殊なのかわからないですけど、倒れた次の日には、倒れてる時にも意識があったので、で、次の日にはもうほぼ私が誰なのかとか分かる状態、普通は結構ぼーっとする期間が長いらしいんですけど、でも私と母が誰なのか分かる状態で、その2日後にはこの自分のビジネスをやってるビジネスをのハンコがどこなのかとか、どうやってこのビジネス
あれをこうしなきゃいかんとかね、
そうですそうです、
これをこうしなきゃいかんとか、
はい、半分完全にまひってる状態なので動かないんですけど、言葉にも難があって全然聞き取れないんですけど、それでもこうそういうコミュニケーションが一生懸命やれば通じたので、2週間ぐらいの入院だったんですよ、実際の病院では、でそれでリハビリに移されてるんですけど、その時はジェイコブがびっくりしたのは、救急車を呼んで2週間入院してご飯も全部あって CT スキャンも何回もやったのに、合計金額が13万、
安い
ね、そうなんですよ、だからそこら辺も日本の医療がどれだけ安心できるものなのかっていうのを、ジェイコブ
私も受けれる、
受けれる、そうなんです、それがね、アメリカだったら救急車呼んで30万40万、それで CT スキャン何百ドルとかなってくると、ものすごい金額、保険に入ってたとしても、アメリカって医療費でバンクラプシーって言って あの自己破産する方ってものすごいあの多いらしいんで、一番かな理由、うん、自己破産の一番の理由があの医療費でなる方って、うん、そういう意味ではこう日本の、まあ、ユニバーサルインシュランスっていうのの大事さっていうんですか、うん、再確認されたなって思ったし、うん、はい、うん、だそこら辺をまた感謝する、あとは私が沖縄にいたので、うん、何かあってもすぐ駆けつけられたっていうのは、うん、本当に移住してよかったなってかなりちょっと思った瞬間、うん、まあ、
帰ってきてね、
はい、そうですね、帰ってきてよかったなと思った瞬間ではありましたね、うん、今回が。今はね、うん、一応あの、うん、リハビリもしてあの、うん、ほぼ立ち座りはできるようになって、まだ全然
すごいすごい、
はい、あの歩くのには難しい、少し言葉にも難はあるんですけど、うん、でも
あ歩くことはできるの、それとも全然できないの歩くこと
は。いや歩くことはできるらしいんですけど、ただ、うん、やっぱこのあ体って面白いらしくて、父が言うには、うん、あの半分こう、うん、脳梗塞とか脳出血が起こると半分もうあの氷で固まった状態みたいになるらしいんですよ。
もう
完全に固まってて動かないとか、だから意識が、
ね、
はい、あの動かないんだけど、うん、少しずつそれが溶けてる、芯の周りが溶けていく感じがするらしくて、ね、だからちょっとずつ動かせるようになっていくみたいなんですけど、うん、
なるほど、
ね、うん、だから歩くことはできるんですけど、ただ父が言うには、うん、いきなり足、うん、手がここにあったと思ったらもうダラーンってしたりとか、足が
まあそうだよね、このコーディネートがね、うん、できてないもんね、はい、頭の中でね、
こう
瞬時にこう、うん、
そうなんですよね、動かせるけどこの状態をずっとあの、うん、なんですか、上に上げてる状態とか持ってる状態をずっと保つことはできないとか、うん、足歩いてるんだけど歩けるけど、うん、いきなり足が違う方向に自分勝手に行っちゃったりとかっていうのでこけてしまったりとか、
ね、そっかそっか、信号がね、はい、ちゃんと伝わらないからね、
うん、そうなんですよねっていうのも含めて、まあ一応回復には向かってるんですけど、ただそこら辺の、うんうん、あのなんですか、リハビリをずっと続けていかないといけないっていうのがあるんで、
もうあのほら頭の状況とか考える能力とかはそこまで、
うん
ね、覚えてもいるしね、お父さんね、しっかり、うん、
最初の時は怖かったです
ね、体の機能っていうのはやっぱりあのこれから 100% に向かって回復するには一生懸命リハビリから頑張らないといけないんだ、
はい、
そうだね、
っていう、はい、な感じでした。なのであの
でもね、本当一つ間違えば本当にこの世にいないぐらいの、
うん、そうなんです、
ね、大きな事故だから本当に良かったよね、助かってね、
本当です、もう最初の3日はクリティカルなんでって、あのレベルで言ったら真ん中ぐらい危ない、手術するまではいかないけど、うん、あ真ん中くらい危ないですって言って、3日間は本当にクリティカルだと思ってくださいって、もう眠れなかったですからね、家族全員、
ね、
いつ電話が来るのかっていうの
と怖いよね、でしかも会えなかったんでしょ、まだやっぱコロナの
あれ、そうですね、会える時間も限られてましたしね、うん、であとは、うん、そういうのも含めて もうものすごい、
今でもそう、今でもあんまり会えない、
今はね会えるんですよ、でも10分、15分、15分って決まってるんではいるんですけど、1日2人の15分で
ずっと会えるわけではないんだ、
あ、そうなんです、会えないんですけど、ただそれは決まっていて、 でもそれでも 前の病院よりかは全然自由に会えるっていう状態、うん、なんですけどね、だからあの本当に、まあ、間一髪おかしいですけど、運転してなくてよかったですし、
本当だね、運転してなくてよかったし、そこが下がねコンクリじゃなくてよかったし、
そうなんです、だから
車乗る前でよかったし、
そうなんです、
なんかいろんなことがね、
不幸中の幸いですね、本当にその通りだと思います、
本当にこれからまだこうやっぱね年取っていくと、やっぱりほらこういうことが起きると、ほらよくあのこれからの生活の仕方をあの気をつけた方がいいよっていうサインだみたいなのも言うじゃん皆さんね、
はいはい、
だからなんて言うんだろう、これを元に お父さんはもう少し違 う、
あ
のこう毎日のこの何、
ね、
ルーティーンっていう の、 あの 気をつけてやることがこれからちょっと変わってくるよね、やっぱりね、ちゃんとしっかり薬も飲まないといけないし、ね、
そうですね、確かに、なのでね、皆さんももし何か、まあまあうん、プリベンションではないですけど、とかこうその日のためにもなんかこう、ね、GPS 共有しておくとか、何かこう、いや前もってね、そのやっておくっていうのも重要かなとは思いました、
うん、確かにね、確かにね、だから本当そういうのはこう万が一の時に家族でどういう風に連絡を取り合うかとか大事だよね、
そうですね、本当にそうだと思います、
とってもね、
うんうん、なのでね、
まあよかったでもお父さん、はい、本当に、
はい、うん、一応今のところ安定をしているという感じですかね、う
ん、ねえ、これからどんどんどんどん回復していくように、うん、
本当ですね、
早く、まずは早くお家に帰れるように
したいですね。そうですね、本当に、うんうん、もう暇だって言って、うん、早く帰りたいって言ってました
ね、
はい、なので返してあげられるように頑張ってくれと言ってました。
ね、本当ですよね、
うん、
夏のねイベントの時にはまた元気になったお父さんと会いたいですね。
それまでにも3ヶ月経ってはいるので、
うんうん、十分ね、リハビリも進んでるだろうし、
はい、そうですね、うん、っていうのは感じました。すみません、それが私仕事ですが、あのつぶやきでした。なので心配、オンラインサロンメンバーさんには謝って言ってたので、ちょっと心配かけたのかなと思いましたので、うん、あのお伝えさせていただきました。
はい、
はい、
よかったです、よかったです、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ほい、
はい、私のつぶやきはですね、まあ、そのようなあのヒューマンストーリーの後に非常にあの BS ストーリーで申し訳ないんですけど、
全然大丈夫です、あの空気変えてください。重くなっちゃうんで、
素晴らしい BS ストーリーで大変申し訳ない、
とてもありがたいですわ、はい、
なんだけれども、うん、あのなんかとことん、
うん、
あのあんまりこうもう子供たちが大きくなって、うん、もうね、ショーンが15、アシュリーが17、エリカなんか23じゃないですか、
うんうんうん、
だからあんまりこう細かいことにこうあのわちゃわちゃうるさく言うっていうライフスタイルはなくなったんですよね、うん、だって皆さん本当にご飯食べる以外はほとんど皆さん部屋にいて、うん、各自それぞれのことをやってらっしゃるので、
うん、
で私も私であの忙しくしてるっていうのがあって、うん、であったんですけど、でも ある、スプリングブレイクだったんですよ、春休みだったんですよ、先週末、うん、先週1週間で彼らは春休みだけど、
うん、
あの親はフルフルで働いてるわけですよ、
そうですね、
ずっと
確かに、
うん、で月火水木まで、まあ、普通に過ごしてて、で、
うん、
木曜日の夜にこのちょうどポッドキャストの収録終わって、うん、でその日はたまたまいろいろ忙しくて、あのファイナンシャルの方のお客さんとかのズームもあったりなんかして、うん、でギリギリ終わったのがもう本当に深夜の12時ぐらいだったのね、私、
うんうん、
あの全部が終わったのが、うん、まずそもそも朝起きて会社に行って、
うん、
で5時まで働いて6時に帰ってきて夕飯作って、速攻あのトレーニングがあってとかいろいろあって、そこからノンストップでまた12時までやって、
うん、
で終わって、ああ、やっと終わった今日一日と思って出てきたら、
うん、
キッチンは汚い、シンクはボロボロ、うん、犬のおしっこはしゃれされっぱなし、で、洗濯、あの、洗濯された、うん、あの、一週間2回洗濯するので、うちね、うん、月曜日、週末の日曜日と、まあ、週中の水曜日、その2回分の洗濯が、こう、洗濯かごに3つぐらい入って、まあ、それは、その木曜までの間にずっとあったんだけど、
うん、
なんとなく私が、あ、畳もう畳もうと思って毎晩こう、もういいや、いいやってやってたやつなの、
うん。
で、それもボーンってあって、
うん、
で、上から、あはは、あははみたいな声が聞こえてきて、
はい、
上からね、
うん、
あの皆さん3人とも楽しんでらっしゃる。
3人ともね、うん、
はい。私はね、一気に噴火しましたね、その瞬間に。もう本当にあの富士山以上の噴火を、うん、あのいたしまして、
うんうん、
で、あの、そこの階段の前に犬のゲートがあるんですよ、
うん、
で犬のゲートがこうアコーディオン状になってるの、こういう風に、
はい、
うん、こういう風にアコーディオン状に、はい、でそのアコーディオン普通ね怒ってる時ってバーンって開けるじゃん、
うん、
バンバンバンって開けていくじゃん、
う
ん、違うの、あまりにも怒ると人って冷静なの、すごい、
うん、
そのアコーディオン の犬のゲートをピャオタン、
うん、
パタンパタンパタン、
うわ怖い怖い怖い、
冷静に閉めて、その間私めちゃめちゃ怒ってんの、
うんうん、
でもなんだか分かんないけどすごいゆっくりなの私行動が、
は
い、
あ分かる、
で、あの、うん、アンディはもう寝てるから、
うん、
あの何度も言ってますがアンディは長いので拘束時間がとっても、うん、だからもう彼はもうどうでもいいやと思って、
うん、
で上行って、
うん、
であのコンコンショーンコンコンアシュリーコンコンエリカって言って、うん、あの Can you guys please come downstairs? 下に来いと、
はいはい、
で3人を3人久しぶりにあの、うん、階段のところに全員座らせて、
うんうん、
であのね あなたたち今日一日何にもしてないよね、あの休みで、ね、うん、朝から晩まで何にもしてないよね、
うん、
でなぜキッチンは食べたまんま飲んだまんま、うん、お皿も出しっぱなし、うん、犬はほったらかし、で洗濯物もそこにありっぱなし、
うん、
お前らは何なんだと、
うん、確かに、
あ、私は、
うん、
Am I freaking your server?
で、はい、私はね、
で、私は召使いか、うん、お前のと、
うん、
お前らの召使いかと、
うん、
で、なぜ皆さんがこの流しにしても洗濯物にしても、
うん、
犬の世話にしてもまずね、聞いていいって言って、あの、うん、Can I ask you something? って言って、
うん、
ちょっと聞いていい、もしねって、あの、You see some mess、
うん。
もしこの片付けてないメスがあったとする。うん、you see some でしょ ?You see the mess on the kitchen.You、うん、see the dog made an accident.You、うん、clearly saw it.How、
うん、
can you ignore it? だのね。で、まあ、Why?、
うん、汚れてるキッチン見てね。
もうね、そっからして私のこの、うん、あの、怒ってるプレゼンが全然違う、今までと。あまりにも怒ってるから。
はい、ああ、そうですね。
確かに。プレゼンテーション。
キレですね。うん、
プレゼンテーション。うん、なんで ?How can you ignore this?、
うん、
って言って、彼らが何にも言わないから、I know why! って言って。で、Do you know? もしお母さんが、
うん、
こ同じ状況で、
うん、
あの、ignore するシチュエーションが一個だけあるって言って。
はいはい。
There is only one situation that mom、うん、can ignore all this.
まあ、
all
this. 無視するっていうね、その状況をね。う
ん、それが何だか分かる、
うん、
みんな怖いから、うん、何も言わないよね。
うん、
したらお母さんが、あの、オールインクルーシブの旅行に行ってる時だけ。
はいはい、その通りや。
あの、うん、あげぜん、すえぜんで、
うん、
あの、ルームサービスはあるし、ご飯作んなくていいし、うん、お金払ってラグジュアリーを買ってるし、
う
ん、その時だけは私はお金払ってるから、
うん、
何にもしません。だってお金払ってるから。
うん、
で、そのお金は、Where the money comes from?、
うん、どこから
来るの
か
と、うん、お母さんがラグジュアリーを買ってるお金はどっから来ると思う、
うん、
うん、うん、って言って。あなたから来てますか？来てません、来てません。お母さんから来てる。
はい、
お母さんとお父さんから来てる、
うん。
でも、そのお父さんとお母さんは、ワーキング、フリーキングハードなマニーをスペンドして、そのラグジュアリーをゲットしてるのに、
うん、
Why are you guys getting that?、うん、free of charge.
無料でね。
なんで、無料でそのサービスがあなたと受けてるんだと。
うん、
で、Stop being so entitled って言ったのね。
ああ、はいはいはいはい。
もう何様だと思ってるんだと。
うんうん、
で、イグノアするたんびに、あ、キッチン汚いな、あ、うん、ビーニーがおしっこしてるなって、イグノアするたんびに、覚えておけと、
うん。
あなたたちがイグノア全部こう、無視していく、してかしていけばしていくほど、
うん、
全部お母さんに来てるからね。
確かに。確かに。
で、それを思いながら一つ一つのメスを無視していけって言ったのね。
うーん
で、それでできるんだったら、もう立派な、うん、立派なあの、アタチュードだわって言ったの私。
うーん。
If you guys can just ignore this mess, knowing this all mess is gonna go into your mom's shoulder, then if you can still ignore, you are something else って言ったの。
確かにね。もう何ものでもなくなりますからね。それを知った上で無視できるんだったらね。
そうよ。朝から晩までほとんど働いてるお母さんが働いた後にこれを片付けなきゃいけないんだって一言も思えないこの3人だったら、もう、you guys are something else って言って。
確かに。
で、あのね、でもそれをね、だから今まで私はやっちゃってたわけよ。
うん、
結局、あの、すべては自分に返ってくるわけ、うん、親って。
エネーボラだったんだ、シロさんが。
それは分かってる。はい。うん、私は、はい、あの、イネーボラではないんだけど、
まあ、いないけど。
うん、イネーブラじゃないんだけど、ほら、ジェイコブも一緒だけど、OCD があるから、嫌なのよ。
うん、
この、多分、例えばエリカの、エリカが、にしてはね、うん、 あの今日は疲れてるから寝ちゃうけど、うん、明日の朝洗ってあげよって思うことあると思うのよ、
うん、
もし明日の朝までこのメスがあったら、うん、あの洗おうと思ったとかさ、そういうのあるわけよね、
うん、
でも私は寝る前に片付けたいのよ。
あ、そうですね、確かに。
で朝起きてぐちょっとしてるキッチンとか見るともう吐き気しちゃうのよ、うん、気持ち悪くて、
うん、
でだからどんだけ自分が疲れて眠くても、
うん、
もうなんか汗かきながら洗っちゃうわけ。寝りゃいいのに、
うん、
で寝ろよと思うのよ自分で、
うん、
でもしくはその状況になるんだったらもう子供たちも大きいんだから、うん、前もってもうお母さんちょっとズームがこれから4時間あるから、
うん、
これとこれとこれだけはしておいてね、アシュリーこれね、ショーンこれね、うん、あのお姉ちゃんこれねっていうふうにやらせと、うん、自分で、
うん、
でそれをしないでこう気持ちを組めってブチ切れるから、
はいはい、
だから分かるんだよコミュニケーションが良くないっていうのは、
うん、
でもその春休みだったっていうところがもう私の中ではもう窮地ではなくて一日何もしてないじゃんっていうところ、
うん、確かに、
うん、それであのそのようにあの、うん、切れまして、
はいはい、
そしたらあのエリカとアシュリーと、まあ、皆さん何にもあの一つもトークバックせず、
お
その時だけは一言もトークバックせず、
うん、
そのまんまあのエリカはこうもう「That's it」って「もう話は終わりです」って言ったのね、うん、私、うん、でそしたらエリカはあのその階段からあの降りてきて、
うん、
あの食器を洗い始めたんだけど、
はいはい、
アシュリーとショーンは上に自分の部屋に戻ろうとしちゃって、
うん、
で、あ、いけないいけない今やるんだよねみたいな感じで降りてきて、うん、もう一回、
うん、
で食器を洗い始めたの、食器とかこう片付けを始めて、うん、ビーニーのおしっことか、
うん、
で、まあその時はもう一応こう私は切り離してるからもう怒りはね、
うんうん、
で、あのそっから普通に会話をしてて子供たちと、
うん、
で、あの、アシュリーが言ったんだけど、
うん、
あの、It's spring break, mom. Why I cannot do what I wanna do? って言われたの。
What?
アシュリーに。
スプリングブレイクなんだから、自分が好きなことさせてくれよって。
そう、スプリングブレイクなんだから、あの、ブレイクってそういうものでしょみたいな、
うん。
で、なんで、こう、自分が好きなように、一日を過ごしちゃいけないのみたいな、
うん、
でブレイクってそういうものでしょみたいな、
うんう
ん、で私がふんふん OK、うん、なるほど確かにあのブレイクは必要だよね、うん、Everyone needs a break でしょ、
うん、
でもじゃあそれが entitled なんじゃないって言って、
うん、
だからたとえなんていうのこのたとえあなたが例えばお金持ちであのメイドさんがいて、
うん、
あのクッキングしてくれる人がいたとしても、
うん、
でも自分の身の回りの片付けとかはしなきゃいけないとか勉強つうかやらなきゃいけないことってあるじゃん、うん、基本的に
ありますあります。
でそういうものを例えばやらなくて良いだそういうやらなきゃいけないルールとか、
うん、
お家のお手伝いとか親のお手伝いとかもうどうでもいいんだけど、
うん、
そういういろんなこのルールとかその決め事とかっていうのって結局それを自分で決められるようにあ今日はもうブレイクだから、うん、何もしない一日でいいよっていうのはもうアダルトなわけよ、
うん、
大人なわけよそういう時って、う
ん、確かに、
うん、だから自分で自分の生活を誰に迷惑をかけることもなくやっているんだったら、
うん、
もう自分のさじ加減で、
うん、
今日は何もしない日って決めればいいと思うのね。
はいはい。うん。
うん、でも、あなたは私の子供だけど、
うん、
ね、あの、夕飯は作ってもらってるわけよね。
うん、
で、それに対しての感謝の気持ちっていうのはあってもいいんじゃないの？ブレイクなんだけど。
うんうん、
ブレイクしてるかもしれないけどお互いなんていうのだから召使いではないわけお母さんは
共同生活ですからねもう17歳まで来るとってことは助け合わないといけない社会の中にいるってことですもんね
その通りなんでございます、
うんうん、でそれはなんで私がやらないといけないのっていうのはおかしい 論点。
そうなのよ。だからエンタイトルなのよ。
そうですね。
それはあなたが子供という、子供という立場のエンタイトルしてるだけで、それが5歳とか8歳とかでは許そうと、うん、ちっちゃいから。
うん
でもあなたもドライビングをするかしないかの17歳みたいな、うん、果たしてもう来年は18歳みたいな、
うん、
そうでもなんかそれでなんか分かったようで、うん、彼女はね分かってるんだけど、うん、なんか彼女の中ではやっぱりこうなんかこうやってほしいことがあるなら、うん、こうなんか言ってくれればやるのにっていう感じ。だからまあ、うん、私がだからずっとやってきちゃったからの布石なんだけど、
うん、
そこはね、うん、コミュニケーションが良くないので、うん
うん、
だからこれからはもっともっとこの一般的な家の、うん、家のこと、
うん
うん、でとにもかくにも汚いところで洗濯物とか犬の世話とか、うん、誰が見たってこれは誰かが何かをしないといけないことだよなってことが目に入ったらやれと、
うん
うん、とにもかくにもそういうふうに自律的に考えてやってごらんって、
うん
うん、でそれで言ってなんか3人とも理解したと思うけどしてないと思うんだよね。
確かに多分、はい、まあ難しいですね、はい、でも自分で住み始めたらやるんでしょうね。でもそう、まあ、やっぱ甘え、うん、が出てくるんでしょうね、うん、実家だっていうこともありますからね。
そうそう、うん、
やってくれる人がいるから。
一、ね、人暮らししてるときは、うん、こんな風に自分で家住むまではOCD があるってことがわからないぐらいだらしなかったので、
うんうん、
実家ではね。だからこの話を母親にするとあんたもよく言ったもんだよね、自分の大人にあげてってよく言われるのは分かってる。
分かってる。
分かってる。
うん、そう。
分かってるけど、うん、でも私はまだもうちょっと今の子供たちと比べるとやっていた、うん、もう少し、
うん
うん、まあだからね。
でもねは、うん、母親がね身を粉にして篠さんの働いてる姿を見たらね、なんか、うん、そりゃやらないっていう選択肢はなかなかね選べないかもしれないですよね、うん、今の時代が多分、うん、パソコンっていう少しなんか働いてるようで働いてなさそうに見えちゃうのもあれですよね。ブルーカラーで一生懸命母親働いてたら、
うん、
そりゃ手伝いますよね。私も
まずいないしね、家にね。そしたらね、
なんかそこら辺の違いがあるんでしょうね、テクノロジーの進化によってあんまり大変そうに見えないっていう、ね、
そう、だそれもあると思う。それもすごく強いと思う、うん、でもなんかこう期待しすぎてもいけないっていうのも分かるしね、親としてね、うん、だから、はい、まず頭こなしに怒るんじゃなくてっていうのはすごくわかるんだけど、
うん、
まああの時のこの切れてる時に上から聞こえた子供たちの楽しそうな、
うん、
本来であれば朗らかに聞こえていいだろうぐらいのこの BGM が、う
ん、しばくぞと思った
なんか私の中ではどのように懲らしめてやるのかこのガキたちって思って
はいはいはい、確かに確かに、
そう、すごいなんかもう自分の中で音がもう変わったよね、音楽が、
はい、もうね、
シャンシャンシャンシャンシャンシャンみたいなこうホラー映画の
タッタッタッタッタッタッタッタッタッ
タッタッタッタッみたいなさ、うん、
はい、
そうなったけど、
う
ん、まあでもあんまりこういうことが最近なかったので、
うん、
久しぶりにこうなりましたっていう感じです、う
ん、切れましたね、はい、うん、ありがとうございました。ここで NordVPN のご紹介です。VPN とはウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲーム、ネットショッピングなど安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。今回紹介する NordVPN を使えば専用アプリからたったワンタップでインターネットのセキュリティ対策が可能です。
カフェや公共施設のフリー Wi-Fi 利用時でもデータが暗号化されるので第三者があなたの機密情報や例えばクレジットカード情報とか仕事上のデータなどを盗み見るのはほぼ不可能になります。30日間の全額返金保証もあるので誰でも安心して始められますね。 NordVPN さんのサービスで私自身が使っててすごくいいなと思う点はやっぱセキュリティなんですよね。っていうのもどれぐらい前だったかな、2年ぐらい前でしたけど一回ホテルのロビーで、ホテルの公共 Wi-Fi を使って仕事をした時があって多分それが原因だと思うんですけど、その後私のクレジットカードが、 ハッキングされ、そして、私の E メールがハッキングされたんですよね。
うんうん、
で、あの実質被害はなかったんですけど、うん、あの一つアマゾンの、 あの、ギフトカードが100ドル買われていて、
うんうん、
あの買ってないのに私が、うんうん、っていうようなことがトントントンって起きたんですよね、
はいはい、
でまあ振り返ってみると、うん、あ公共 Wi-Fi かな、でもそれはまあ問題はそこだけにっていうふうにあの断定できませんけど、はい、でもなんとなく私の中でそれなんじゃないかなっていう思うところがあって、
うん、怖いですよね。
でもいずれにしても、うん、あの、うん、公共 Wi-Fi ってやっぱり知れば知るほどあのアクセスすることで結局もう自分の家の中をはいどうぞ全部見てくださいって言ってるようなものになるから、そこにすごく悪い輩の人が、うん、何人ももしいちゃったところに自分がいたらもう誰でも入ってこれますよね、オープンドアで。でもたまたまきっとそういう人たちがいないところで公共 Wi-Fi を使えていて、うん、何も問題なく使えてる人は多分こういう思いはしてないんだと思うんですけど、うんうん、でも多分それぐらい公共 Wi-Fi って危ないよっていうことは結構アメリカの、うん、あの学校なんかでも言ってるんでね、うん、だからそれを見てからやっぱりこの、まあ、仕事からあのホテルに行くことが結構多いので、うん、あのホテルの Wi-Fi っていうのはそこから結構使うことをとてもこうなんだろう警戒するようになったのでね、うんうん、やっぱりこういうセキュリティがしっかりしてるっていうところは、うん、あの自宅以外のところで使う人にとっては、うん、やっぱもう一個、もう一レイヤーぐらい、うん、あのプロテクションを入れていた方が今の時代やっぱ安心だと思いますね、う
ん、はい、概要欄の番組専用リンクからお申し込みいただくと2年プランが過去最大級の大幅割引、さらに4ヶ月分が延長されます。30日間の全額返金保証もあるのでノーリスクで気軽にお試しいただけます。今すぐ概要欄に記載したリンクから NordVPN をチェックしてみてください。はい、今日のトピックはですね、はい、これちなみにこれをトピックにしてくださいっていう要望もあったんですけれども、
うん、
はい、その内容がですね、ヤフーニュースで流れた内容で、ケミオ米アカデミー賞のアジア系差別に反応と、自身も複数回経験、うん、空気みたいな存在に扱われたりっていう記事が出たんですよ、スポニチから。でどういう記事だったかっていうと、うん、まあ、歌手でモデルタレントのケミオが、まあ、13日に自身のインスタグラムを更新したと。10日にロサンゼルスハリウッドのドルビーシアターで行われた米映画界最大の祭典第96回アカデミー賞の授賞式で、東洋人に対する態度が大きな話題になっていることについて言及したと。でそれがちなみにどういう話、聞いたことある、聞きました、ニュースで。
うん、
あ、聞いてない。
うん、聞いてない。
で、何が起こったかっていうと、このアカデミー賞の授賞式にトロフィーを手渡すのは前者の受賞者だと。しかしオープンハイマーで助演男優賞を受賞したロバート・ダウニー・ジュニアは演壇に上がるとトロフィーを持つキー・ホイ・クワンに全く目を向けず片手でトロフィーだけを受け取ったと。で同じ壇上にいたティム・ロビンスやサム・ロックウェルとは握手やフィストバンプ、腕をこう突き合わせることですけど、うん、拳を突き合わせることを交わしたが、受賞者の名前が記された封筒を差し出すキー・ホイ・コアンとは目を合わせることもなく、オーディエンスに向かってトロフィーを振り上げ拍手喝采を浴びた。だからもう彼と他の人と握手したのに、彼だけはもうこうグラブして取ってもうこういう風に突き上げてしまったと。で哀れなる者たち、エマ・ストーンの Four Things で、まあ、受賞した、主演女優賞を受賞したエマ・ストーンも、あのミシェル・ヨーっていうアジア人の方、すごい有名な方から手渡すはずだったのに、うん、2人の手がね、共にまだトロフィーにあった瞬間に、過去の受賞者として壇上にいたジェニファー・ローレンスがトロフィーを握りエマ・ストーンに渡したと。うん、だからそれに対して、え、おかしくないっていうので、
それってこのアジア人の人たちが言ってるのおかしくないっていう、
いやもういろんな SNS でかなり何ですか、あ、おかしいんじゃない、なんで目も合わせないし握手もしないし。ちなみに私も一瞬見ましたけど、ちょっと感じました、うん、アジア人として。
あ、そう、
うんうん、それも
デニーロ、ちょっと無礼だなって思ったの、
思いました一瞬ね。それが本当にそのインテンションがあってやったかわからないですけど、ないとは言ってますけど、ね、本人もね、その関係も余ってっていう感じだったかもしれないですけど、見てる側としてはその映像を見て、 あ、これちょっとイフィだなって思った瞬間ではありましたね。がミシェルさん自体は後のインスタグラムで、まあ、第96アカデミー賞で主演女優賞を受賞したエマ・ストーンにオスカー像を渡す瞬間を親友と共に分かち合ってほしかったっていうことで、ジェニファー・ローレンスも一緒になって渡すっていう作業をしたと言っている。だからこの2人はジェニファー・ローレンスとこのエマ・ストーンってベストフレンドなんですよ。ずっと仲良しなんですよ。だからそのミシェルさん的にはジェニファー・ローレンスが渡してあげた方が彼女も喜ぶだろうと思ってミシェルさんはそういうことをしたよって。だからそこにインテンション、その何、ね、レイシャルなインテンションはないよっていうことを後から助言はしてるんですけど、ただそれがかなり話題になったんですよね、今回のアカデミー賞で。でそこで、まあ、このそれに対してケンビオさんはどう思うかっていう記事だったんですけど、でそしたらなんかこう、まあ、言及することは、まあ、これに関してはあまりないんですけど、ただよくニューヨークに住んでいて、これ彼の言葉ですね、実際私生活で経験する人種差別ってニュースとかに載るような暴力をされたりとかよりも生活の中で見落としがちなマイクロアグレッション的なことばかりですと。その日あった出来事を振り返り、差別されてるって後から寝る前に考えて思い出すことがすごく多いですと。例えば目の前に並んでた客にはニコに会話をしていたにもかかわらず、私の番になると、うん、何で来たのみたいな空気をあからさまに出されてしまったりとか、
それは結構あるね。
あ、そうですよね。だからあのグループの会話に参加するときに自分だけの話が振られなかったりとか、空気みたいに存在として扱われてしまったりとか、あ、私ってここにいる必要あるのかなって思うような立ち位置に立たされたりとかっていうのは、特になんか白人だけの会話に参加するときに居心地の悪さを感じたりはしますよっていう、っていうのが、まあ、ケミオさんの経験談だったっていうのが今回の流れなんですけど、でもやっぱシノさんも前回なんか一生懸命英語で喋ってんのに一切理解しようとしないなんか、あの白人の女の人が
いたって、もうザラにいるよねそういうの。
ちなみになんか最近とか、まあ、覚えていることで、あ、これマイクロアグレッションかもって思った瞬間ってありますか？
でも結構それぐらいのレベルだったら頻繁にあるけどね。なんか今日がバッドデーなのか、この彼女彼が今日良くない日を過ごしているのか、あのレイシャルなのか、それはちょっとわからないって思うけど、でもその態度が全然違うよねっていうのは結構頻繁にあるよ。あらこんな態度だっけっていうのはあるけどね。でもなんかこう、パッて言われると出てこないけど、あの例が。でもそれが本当に差別なのかっていうのもちょっとわからない。
そうですね、グレーゾーンですよね。
本当に今日の今日まで、あの完璧に差別なんじゃないかなっていう行動はあまり経験をしてないので、ラッキーなことに私は、してるかもしれないけど気づいてないかもしれない。気づいてない。
確かに。で私もジェイコブと一緒に古着屋に、あのヒューストンのダウンタウンにある古着屋に行ってきたんですけど、そこで一切目合わせられなかったですよ。ジェイコブには話しかけてるのに、私には一切目合わせてくれなくて、でも考えすぎかなってちょっと一瞬思ったんですよ。私が、
まあ、もしくはその目を合わせない人もいるよね。あのだから自分の人種としか触れ合っていない人なんじゃない、それは。
だそれも一つのマイクロアグレッションですよね。それも、
それ以外の人と目線を合わせることができないんだろうね。
でも日本でも多分ね、完全にアジア、まあ、外国人に対して目を合わせられない人っていらっしゃるから。で、あのアメリカだとあのそういうのあんまり感じないじゃないですか、普通にアジア人も、特にヒューストンが多いんで。だけど私がいた時は、私だけ多分目合わせてないよなっていうのがもうあからさまに分かって、で、ジェイコブの後からそうだよねって言ったら、やっぱり目合わせてなかったと思って。それが多分、だからアジア人だから目合わされてないのか、女だから合わされてないのか、分かんないんですよね、そこがね。女性として目を合わせ、どっちの差別なんだろうと思うというか。
確かにね、確かにね。だまあ一つ、そうだよね、でも一つこう思い出したところで言うと、あのジェナ、そのアンディの前の奥さんのジェナが、あの彼女はだからイグノラントなんだよね。あのずっと白人社会で過ごしてるし、で 自分自身がそうってわけじゃないけど、まあ本当にザ白人社会で来た白人女性なんだよね、
うん、
で、まあ、チヤホヤもされてるしね、だからね、うん、一つ一つのコメントにたまにちょっとイラッとくる時はある、あまりにこうバカすぎてコメントが。
どういう
コメントされるんですか？ショーンがすごい身長が伸びたのよね、うん、で最近オリビアのバースデーであったんだけど、その時にほら言ったじゃん、うん、80パウンド痩せてた。その時に、まあ、1年ぶりにジェナも会うから、ショーンがすごい身長伸びてて、
うん、
アジア人って身長伸びないと思ったとか、
あ
そういうことを言っちゃうのよ。でそれ失礼だからっていうところ、
確かに確かに、う
ん、であとなんか、あとなんだっけな、なんだっけ、一回その、ご飯を作った時に私が何かのポットラックのなんかの時にあったんだよね、うん、ポットラックで、で、うん、私が、アンディの好きなイギリス料理のシェパードパイっていうのを作ってったの、そこに、うんうん、そしたらなんかこう、まあ私はチャイニーズ料理みたいなものしか作らないんだと思ったみたいな、だからこういうブリティッシュのものも作るのねみたいな、
うん、
だから彼女の中では普通ね彼女の中では 100% ただただ興味深く多分受け入れてるのと思うのよ、
うん、
あ私だからあまりにもアジア人と、うん、関わってなくて、うん、全然、うん、全くもって、
うん、
だからそういうこと言っちゃうのよ。
言っちゃいますね、確かに。
ああ、日本人も、ね、イギリスより作るんだ、お前は何世紀に住んでるんだと
確かに、
うん、私はじゃあ今まで20年生きてきて、うん、アメリカでよ、
うん、
ずっと寿司食ってるんですか
確かにね、
うん、そう、そういう、だからあまりにもだってね、アジアなんか行ったことないし、
うん、
だからあまりにも無知すぎて、
確かに
接触をしてないから、アジア人たちと、
うんうん、
だからこう思わず出ちゃう言葉がデリカシーがない意見だったりするんだけど、
うん、
まあ気にしないけど私はね、
うん、
でもそういうのが毎回毎回彼女からはあるよね、会うたんびに、うん、チクチクチクっていう、
本当に本当にそのコミュニティでしか生きてなかった人たちが発する発言ってびっくりしますよね。私もジェイコブのお母さんに、うん、うん、赤ちゃんはみんな水色の目で出てくるんだもんねって言われた時は、うん、いや、
なわけねえだろ、
なわけないですよねって思ったんですけど、うん、でも本当に見たことないんですよ、アジア人のベイビーを、
うん、
で、
う
ん、なんか白人はみんな、なんか、ま、水色の目でだいたい生まれてきて、うん、それがヘイゼルになったりブラウンになったりみたいな感じらしいんですけど、
うん、
でも私その言われた時はいや全然違いますよって言ったんですけど、
ね、でもさ、アメリカに住んでてそういう風に思うのってすごいよね、うん、黒人さんとかもいるのにさ、
うん、そうなんですよ、だから多分、うん、一切関わってこなかったから私が、うん、まあ、うん、関わってきたとしてもインターナショナルではあるんですけど、向こうはスパニッシュのおばあちゃんもいるんで、でもやっぱり白人枠の中で生きていて、私が初めての、うん、まあ、アジア人というか違う人種なんですよ、うん、だから余計になんかこう、うんうんうん、びっくりすることがなんかあっわーって思うことは多いかもしれない、うん、一緒にいて、
うんうんうん、確かにね、だからやっぱりこう接してないとね、わからないところっていうのは多くあるんだろうね、
うん、でちなみに、うん、マイクロアグレッションがどういうものなのかっていうのを、うん、リスト化されたものを見つけたんですけど、うん、それが結構面白くて、これを言われたらマイクロアグレッションですっていう言葉フレーズ習ってるんですけど、はい、Where are you from? とか Where are you born? どこから来たの？どこから生まれたの？
マイクロアグレッション、
マイクロアグレッションになる。だそれが多分アメリカ人だとして、アメリカ人でアジア系だったとしたら、アメリカ人なのにどこから来たの？って言われてる時点でもうあなたはアメリカ人ではないという、
そっか、 What is your background? とかよく聞けるね。
そうなんですよ、そうですよ、本当に、うん、だからそれはあなたがアメリカ人ではない、あなたはフォーリナーだっていうことを確定づけてるっていう意味になるから、
ね、マイクロアグレッション
なんだ、マイクロアグレッションになる、なりうる言葉、うん、
なるほどね。
で You speak good English も英語上手だ ね、完全にマイクロアグレッション、アジア人に対してまあうん、数学だったりサイエンス科学 の質問を聞くこともマイクロアグレッション。アジア人はみんな数学が得意なんだと思っている。もうほぼステレオタイプですけどね。そんなのだったりとか、まあ、I'm not a racist I have several black friends とかね。私はレイシストでも本当ここすごい有名なフレーズですけど、私はあの差別者ではありません私はだって黒人の友達が何名もいますからとかね。
そうなんだね。なんか意外にすごいところがマイクロアグレッションに入るんだね、うん、
だから結構言われたことある言葉とか多々あるじゃないですか、うん、Do you eat sushi every day? とか、なんか寿司ずっと食べてんの、うん、とか、なんかもう本当にほぼそういうのもマイクロアグレッションになるじゃないですか。ステレオタイプにカテゴライズされてる。
確かに。だとしたらすっごいあのジェナは完璧にマイクロアグレッション、
まあ、かなりそうだと思います。本当に。だからシロさんはほぼマイクロアグレッションを受けている。毎回会うたびに。
うん、そうだね、うん。そしてそれを何もディフェンドしない、ちょっとアンディに、ちょっと今最近ちょっと嫌だけど、ね、これを読んでたら、いや、お前ちょっとディフェンドしろよと思う。
そうですよ。当たり前じゃんって一言言うべきこと。You people とかね。あなたたち人はとかっていうカテゴライズもマイクロアグレッション。
ああ確かにね、うん、それは良くないよね。 You people ってね、うん、確かにとっても良くない言い方だよね、
うんうん、だそれもマイクロアグレッションに入ります。だからもしかしたらあの、うん、本当はマイクロアグレッションを受けてるのかもしれないのに気づいてないだけ、
気づかない、
うん、気づかないだけっていうことが多い、うん、でも本当ほぼデイリーベーシスであの、うんうん、マイクロアグレッションを受けてるのかもしれない。
うん、
それはまあアメリカで住んでるアジア人だけではなく、
そうだね、うん、
日本人として外国人に対する目を合わせないとか、
あの、そうね、あるよね、
無視して日本語喋ってくれてるの無視してアジア人系の人たちに話しかけるとかっていうのも、うん、ほぼマイクロアグレッションに入るので、うん、もうこのね、言葉を言うわけではないかもしれないですけど、そこら辺はね、うん、日本に住んでても気をつけないといけない
本当だね、うん、センシティブだね。
センシティブだと思います。だから今考えるとね、よく言われますもんね、英語上手だね、でも私たちに英語上手だねっていうのはもしかしたらもう正しいことなのかもしれない。
私はいつもコンプリメントとして取るけど、oh, Thank you so much って言うけど、う
ん、それもマイクロアグレッションになるか分からないですけど、でもなんか無視されてんなとか、うん、目合わせてくれないなっていうのは結構多々ありますからね。
うん、だからあの慣れてないんだろうなっていうのはすっごくわかるよね。アジア人と付き合い慣れてないんだろうな、うん、この人はっていうのはすっごくよくわかる、
うん、
で反対にすごくあの慣れてるんだろうなっていう人もすぐわかるしね。
そうですね、わかります、うんうん、そこに隔たりがないんですよね、
うん、じゃああれかな、なんか例えば私によく会社のっていうかアメリカ人、
うん、
はあのどこの寿司レストランが美味しいとか聞いてくるんだけど、
うん、
それもこれからはあつまりコラボレーションって言うとかな、うんうんうん、
日本人が全員寿司美味しい好き、うん、寿司を知ってると思うなよと
思うなよと、うん、That's microaggression It's not acceptable I'm gonna report to HR って言うかな。
そうですね、もうジョークでも言ったらいいんじゃないですか。
ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー。今日の質問はですね、かなりそれにマイクロアグレッションに近い質問だったので取り上げてみたんです。しのぶさん、なるみさん、いつも楽しく拝聴しております。ポッドキャストアワードリスナーズチョイス獲得もおめでとうございます。
ありがとうございます。
第292回ダイエット薬、馴染みがあったので連絡させていただきました。
お、
はい、私はアメリカの薬局でファーマシーテクニシャンとして働いており、日々多くの人にオゼンピックを手渡しています、うん、特定の、はい、容量、ドースのオゼンピックは製造がストップしていることもあり、なかなか手に入らず皆さんお怒りになることも多々あります。私に怒ってもどうもできねえよと思うんですが、ちなみにオゼンピックはリテールプライスで1000ドル以上、とても高いです。持っている保険によって皆さん数十ドルから数百ドルほど払われています。ちなみにモンジャロ、はい、といってオゼンピックとかなり似たお薬もあり、買い求める お客さんが毎日ように来て、こちらも品薄です。運動をして体重を減らすのではなく、手っ取り早く薬で体重を減らそうというのはとても合理的な考え、非常にアメリカ人らしいなと感じています。かっこ笑い、
うん、
ちなみにですが、YouTube のコメント欄で実際に日本で医療関係で働いている方が、うん、日本もダイエット薬として使うのは、うん、厚生労働省から NG とされているらしい。
あ、うん、あだから日本でも
日本でもダメ、
もう使えない、
使えないで NG とされていて、うん、もういい加減にしてくれと業界ではなってるらしい。そうやって処方するのは、まあ、でここからは質問ですと。私の働いている薬局ではたった8人の職員しかいませんが、多種多様な人種が揃っており非常に心地よい職場ですと。しかし最近悩みがあります。それは職場の8人のうち1人、 J と言わせてください。私の英語を全く理解してくれません。もちろん私はネイティブではありませんが、アクセントはあまりなく、かっこ旦那曰く他の職員はみんな私の言うことを理解してくれて会話ができますし、メディカルで専門的で少し難しい話をするときも理解しようとしてくれています、うん、その J は私がただ I guess so とか Which medicine is for allergy など他の人なら絶対わかる超簡単なことを聞いてもはぁって言われるし、時には困ったようにうすら笑いを浮かべ、違う人に聞いて、かっこ言ってることがわからないからと言われます。別に異国に越してきて働いて偉いね、あなたの英語は完璧だよとか言ってほしいわけじゃないし、私の英語は仮に2歳レベルだとしても理解してくれと言っているわけではありません。悲しいのは、J が全く理解する努力をしないし、たまに困ったように笑うところです。Which medicine is for allergies? なんて私の薬のリストを手渡して見せてんだから、文脈から言ってること分かるだろうと思います、うん、
本当だね、
はい、ちなみにわざと理解しないようにしてるのではないのです。本当に理解していないのだと思います。、はい、J が一応ファーマシーテクニシャンズのリーダーなので、 J に質問しなければならないことが多く非常に憂鬱です。たった8人のチームだし、マネージャーも J と仲が良いため報告などができません。たった一人の優しくない J のせいで私の仕事終わりとても憂鬱で、なんでこんな他人に私の一日を台無しにされなきゃいけないんだと思う。とても悲しいです。
本当だね、
はい、だからといって気持ちを切り替え、もううまくできず、私の英語はある人にとってはそんなに理解しづらいものなのかと思うととても悲しいですと。なるみさんやしのぶさんは同じようなご体験をされたことがありますか？ありましたら対処法や気持ちの切り替え方、ぜひ教えていただきたいですと。しのさんありましたもんね、一回あのクルーズ船でね、
うん、言ってくれることが分かんないってね、
分からない、うん。
J さんは優しくないのかな？優しくない人だったら、そこが根本的なことかもね。もしかしたら、ね、人としての問題じゃないと思うけど。
確かに。
私は。
でも、なんでわかんないんですかね？普通にですよ。日本人として外国の方が、うん、これはとか言って、すごいアクセントがあっても、普通にわかりますよね。
うん、分かろうとする努力をすれば分かる。
ああ、やっぱ分からない努力をしてるのか、うん、もう分かろうとしてすらいないってことか、だから分からないのか、
うん、って私は判断しちゃうんだけど、多分なんか根本的に人間的に問題があるんだと思う、 J さんは。
うん、
多分このお便りくれてる人の英語には問題はないと思うよ。
うん、確かに
絶対、
うん、
だって 100%こうやっぱいるもんね。いや、うん、普通の英語言ったよねっていう、
うん
うん、にもかかわらず全然伝わらない時ってあるし、
うん
うん、もう多分ちょっとこれもだから
マイクロアグレッション、
でもいやっていうか、でもいるんだよこういう人本当に、うん、J さんみたいな人、私も何回も出会ったことあるし、
うん、
で子供たちが普通に No, no, you're saying the right way って言ってるのに、
確かに、
うん、You're making a whole You're making a 100% no problem って言ってる、うん、でもなんでこの人は分かってくんないんだろうなっていうことは多々あるから、
うん、
で全くもって同じことを普通に理解してくれる人もいるし、
そうですよね、
だから耳の問題とか、この J さんっていう人の人間の問題だと思うよ、私。
もう壁があって、
してないと思う。
確かに。
分かろうともしてないよね絶対
ですね。まあ人種が多いって書いてあります。多種多様な人種が揃っておりと、彼女だけがなんあのまあアクセントがあるんですかね英語に。他の方も、うん、アメリカでアクセントがない英語喋る人のことの方が少ないですよね。
どうなんだろうね、うん、まあ確かにこの聞きづらい苦手なアクセントっていうのはあるだろうね。だから彼女ももしかしたらアクセントはほとんどないっていうにしても、
うん、
でも何らかのアクセントはあると思うのよ、
うん、
あの何とも言えないね、
うん、
だからあの多分彼にとって本当に聞きづらいのかもしれないけど、
うん、
でも分かろうってする努力をしてくれたら絶対分かり合えると思うけどね、うん、私は基本的に、う
んうん、確かに、
うん、
でも毎回私あのジェイコブの家に行くときに何か話しかけるとあのジェイコブお母もお父さんもはぁ？って最初に言うんですよ必ず、うん必ず1回では聞き取ってくれないんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、そういうことそういうこと、
うんうんうん、でそれで2回言わないといけないんですよ毎回。
それね私アンディにいつも言われる私
えアンディが言って聞き取ってないって
アンディが言ってることがよく分かんないから、うん、はっていつも言うと、うん、なんで僕は2回言わなきゃいけないんだっていつも言う
それで私自分の動画を 見返したんですよ、
うん、
あの撮ってたシーンが多かったんで、そしたらちゃんと言えてないなってちょっと思いましたしね、うん、それは伝わらねえわと思いながら自分でちゃんとなんかガワガワガワとか言ってなんかモニャモニャしてて言えてないなって思って、うん、多分緊張しちゃうんですよね、うん、そういう人たちに言うことをするとだから余計う、うん、もごっちゃうんですよ私。ジェイコブのお母さんに2回言わされないといけない時って、うん、余計もごるんで、うん、あなんか、うん、より緊張して喋れてないのかもしれないって後からちょっと思いましたけど、うんうん、だジェイコブなんか何でも聞き取ってくれるから日本語でも英語でも、
う
ん
そうね
うん、ほぼ 100% いけるんですけど、それに慣れちゃうと、うん、なんか楽しちゃうところがありまして、だからもしかしたらもうこの場合はもう書くしかないかもしれないですね簡単な言葉はね、
うんまあ、書くか、うんもうあの Google 翻訳を使うか、
うん、
もうなんかこう喋ってほら今テキストこう喋れば文章にしてくれるじゃんテキストとかでも、
うん、
それでも意外にいけるからね、
うん、
私自分であ意外にいけるじゃんって思ったよ、うん、あの普通にこう運転中とかでアンディにテキストバックするときに、
はいはい
このシリを使うわけよね、
うん、
あの最近ちょっと目も老眼入ってるので危ないから運転が、うん、だから運転中にテキストが来ると必ず喋ってテキストバックするんだけど、うん、まあまあちゃんと
伝わってる
訳してくれるんだよねしっかりと、
うん、
訳してとか ちゃんとこう書いてくれる、
うん、
だからあらなかなかいけるじゃない、
うん、
と思ってだからそんな風にしてもいいかもしれない、
ね、AI に読んでもらったりね自分が
前もってこう喋っといて、
うん、
でそれを J に見せるとか、ねうん、J さんにあとは、はい、
前でもこれが本当にマイクロアグレッションだとしたらちょっとこれを使っていろんななんかゲームしてもいいかもしれないですね。こうやってチャット GPT に言わせてでなんか声で読んでくれるのあるじゃないですか、うん、ブリティッシュの声で読んでくれるとかあの、うん、なんか英語の声アクセントで読んでくれる女の人のアクセントで読んでくれるっていう機能が今最近出てきたんでもう行って読ん、うん、毎回この人に会いに行くときはこうやって今日はブリティッシュの声の質問、うん、であの、うん、違う人の声の質問って言ったら、うん、なんかもう異様じゃないですかそれが逆に、
うんうんうん、
それが余計気づかせるなんかヒントになるかもしれないですしねでなんでそんなことするのって言われたらだってあなた私の英語分かってくれないじゃんって言えばいいだけの話ですからね、
うん
うん、
確かにね、
うん、
でもあま、うん、
あまり明るすぎるか明るさますぎる
か、うん、そんなことないと思うよでもそれも一種努力だしね、
うん、
でもやっぱりあまりにもこう目に余るようだったら、うん
HR ね、
そのマネージャーさんにも、ねうん、相談した方がいいし
確かに
だってちょっとやっぱり他の人がみんな問題なく英語で理解して、ね
うん、
コミュニケーション取れてお仕事できてるなら、
うん、
彼だけがそういう態度を取るっていうのはちょっと少しボーダーライン
レシスですか、
ね、ディスクリミネーションだから
確かに、うん、
で 彼も気をつけた方がいいよね、それは。
そうですね、
ジェイさんも、
うん、そうですね、うん、これ結構多分もう上に上がったら結構大問題になりそうですしね、自分だけ分かってくれないとかね、うん、だから努力をしてないこと自体、うん、まあ本当にボーダーラインディスクリミネーションかもしれないですから、
うん、
確かに、ね、その毎日働く人だから
負けずに、
うん、
負けずに、これもジェイさんがおかしい、
おかしいですね、本当にその通りです、うん、周りが全部理解してジェイさんが理解してないっていうのは少しおかしいですから
ね。そう、
確かに
ジェイさんがおかしい、
うん、でしたね、うん、はい、以上でした、ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
はい、マイクロアグレッション、皆さんも経験がありましたらシェアしていただけたらなと思います。
本当ですね、
はい、うん、気づいてないだけでね、私たちがね本当は あるかもしれないっていうね、
うん、
でした。
そのマイクロアグレッションをサクッとこう切り返してブサッと切る一言を言ってやりたいよね。
そうですね、確かに、
それを受けた瞬間に、うん、それぐらいのことをしたいよね、本当、
うん、確かにしてみたいですね、
うんうん、なかなか上手に返せませんけど、
うん、なんか日本に住んでる日本生まれ の, あの親が、まあ、外国人の方だったっていう人でも日本人じゃないですか、日本で生まれて育ってるからの、あ、もう見た目がね、あのフォーリナーみたいに見える方が、あの、うん、どこを、あ、事情聴取されるじゃないですか、なんて職務質問ってですか、毎回されるときに、うん、まあ、どっから来たんですかって言ったら、あの、すいません、うん、世田谷区ってご存知ですかって言うらしいんですよ。あのそういう返し方をするって。
なるほどね、うん、なるほどね、
うん、そこの何々ですとか言って言うと、なんか少しなんか、うん、あの緩和されるとかって、やっぱそういう風に返したりとかしてるって言ってましたけど
ね、うんうんうん、偉いね、
うんって言ってました。はい、以上でした。はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん良い週間をお過ごしください。質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。